救われて、そしてよく信仰生活というのは霊的な戦いというように言われております。ですから私たちはまずイエス・キリストを信じますと、その同時に古い自分との戦いが始まると思います。この世、罪との戦い、今まで何とも思わなかったけれども、イエス・キリストによって新しい心と生き方と考え方が与えられておりますので、古い自分やまた肉的な思いを持っているものとの摩擦というものが起こってきます。これは聖霊の促し働きであるとも思います。またこの世の生き方やシステム、また誘惑との戦いもあると思います。そしてそれらすべてを何よりも支配している背後の悪魔との霊的な戦いが私たちはいつもあると思います。これは学生であったとしても、また学生から社会人になったとしても、また社会人から家庭を持ち、仮にまた主人や夫人になったとしても、また年を置いて信仰生活を長く積み重ねていたとしても、この戦いの生活はいつも続くものであると思います。今日お読みしましたこの15節からの御言葉は、このイスラエルの人たちの戦い方は、私たちが霊的な戦いに勝利するために必要なことを教えていると思うんです。では霊的な戦いに私たちは直面しますが、その戦いに勝利するためには何が必要なんでしょうか。そして今日のこのヨシュア率いるイスラエルの民はどのような戦い方をして、それは私たちの霊的な戦い、信仰の戦いにどのように適応することができるんでしょうか。3つのことを見ていきたいと思います。まずその一つは、霊的な戦いに勝利するため、主の約束を固く信じて進んでいくことです。主の約束を固く信じて進むことであります。先ほどお読みしました10章の16節をもう一度ご覧ください。これらの5人の王たちは逃げてマケダの洞穴に隠れた。そのうちマケダの洞穴に隠れている5人の王たちが見つかったという知らせがヨシュアに入った。そこでヨシュアは言った。洞穴の口に大きな石を転がし、そのそばに人を置いて彼らを見張りなさい。しかしあなた方はそこにとどまってはならない。敵の後を追い、彼らのしんがりを攻撃しなさい。彼らの町に入らせてはならない。あなた方の神主が彼らをあなた方の手に渡されたからだ。ヨシュアとイスラエル人は非常に激しく打って彼らを立ち滅ぼし、ついに全滅させたと書いてあります。ここでヨシュアはエモリ人の王たちが洞穴に逃げ隠れしたということを聞いたんです。ちょっとこの御言葉だけファッと聞きますと何のことかさっぱりわからないんですが、前回のメッセージの時にも少し触れましたけれど、前のページの10章の前半からのところのと関連で見ていきますと分かりやすいんですが、神様が奇跡的にその5人の王たち率いるイスラエルの敵となった軍を立ち滅ぼされたわけです。前回見ましたけれども、神様は太陽やまた月をですね、本当に超自然的に動かされてイスラエルに勝利をもたらされました。それが13節14節でありました。でそのことがあって、エドムの5人の王たちはもうイスラエルが怖くなって、彼らは洞窟洞穴に逃げたんです、自ら。でそのことがヨシュアの耳に入った時、ヨシュアはその洞穴に入った王たちを大きな石で閉じ込めてしまったんです。もう彼らが 表に出てくることができないようにされたんです。しかしヨシュアは彼らを放っておかないで、残された地上に残されている王たちの兵士たちですね、それを追っかけて、そして彼らの町に戻ることを許さないで、彼らをその場で殺してしまいなさいとおっしゃったんです。どうしてヨシュアがそこまでして攻撃の手を緩めなかったんでしょうか。もう5人の王たちは降参して、掘らない逃げてるんですから、自ら彼らはもう降参してます。もうそれである意味、見方によればもうイスラエルには勝利はあったと思うんですね。しかしヨシュアが攻撃の手を緩めなかったのは、彼が神様から与えられた勝利の約束を固く信じていたからでありました。その勝利の約束というのは10章の8節の言葉でありました。10章の8節、主はヨシュアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。私が彼らをあなたの手に渡したからだ。彼らのうち一人としてあなたの前に立ち向かうことのできる者はいない。神様はヨシュアに、彼らをあなたの手に渡した、もうあなたの手に勝利は徹底的にある。ヨシュアが攻撃の手を緩めなかったのは、その神様が彼に与えてくださった約束をどこまでも固く信じて進んでいっていたからではないでしょうか、ね、普通に考えれば、軍の王が捕らえられて兵士は消滅するということは十分に考えられたと思うんですね。しかしヨシュアは主の約束による勝利のそのビジョンを見失いませんでしたね。ここに私たちは主の約束を固く信じて前進するとき、絶対に勝利していくことができるんだという秘訣を見ることができると思うんですね。私たちが時々霊的な戦いに負けたりするのは、どうしてでしょうか。それは主の約束を一定期間だけ信じてしまったり、また主の約束を最後まで信じきらないというようなことがあるからではないでしょうかね。神様は真実で、神様は与えられた約束を必ず守られるお方でいらっしゃいます。一度与えられた約束は途中でやめられないで、必ずそれを成し遂げられるお方でいらっしゃいます。そのことについてイザヤ書の55章の10節にこのように書かれています。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに返っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させると書いてあります。御言葉は真実ですね。御言葉は力があり、必ず成就しますね。あなたの手に渡した、もう立ちはだかる者は何もいない。ヨシュアはそのような神様から与えられた御約束、カナンの地南の部分を全部治めることができるという、その約束を彼は固く信じて進んでいったんですね。ですから5人の王が降参しても逃げても、彼らを放っておかないで、彼らを徹底的に立ち滅ぼしていったと思うんですね。 霊的な戦いに勝利していくとき、これは私たちにも何かヒントを与えてくださるんじゃないでしょうかね。神様が私たちに多くの約束を与えてくださっています。その約束を固く信じていく、どこまでも信じていく、そしてそれに信頼して進んでいくんです。神様はそのようなものに豊かな励ましと力を与えて、そして完全なる主にある勝利を与えてくださるんじゃないでしょうかね。霊的な戦いに勝利するために主の約束を固く信じて進んでいくことをここで見ることができると思うんです。またもう一つ、それは主の言葉に繰り返し励まされることです。主の御言葉に繰り返し励まされていくことであります。では10章の22節をご覧ください。そのうちヨシュアは言った。ホラ穴の口を開いて、ホラ穴からあの5人の王たちを私のもとに引き出してきなさい。彼らはその通りにして、ホラ穴からあの5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシの王、エグロンの王を彼のもとに引き出してきた。彼らがその王たちをヨシュアのもとに引き出してきたとき、ヨシュアはイスラエルのすべての人々を呼び寄せ、自分と一緒にいた戦士たちを率いた人たちに言った。近寄ってこの王たちの首に足をかけなさい。そこで彼らは近寄り、その王たちの首に足をかけた。ヨシュアは彼らに言った。恐れてはならない、おののいてはならない、強くあれ、大きくあれ、あなた方の戦うすべての敵は主がこのようにされる。このようにして後ヨシュアは彼らを撃って死なせ、彼らを五本の木にかけ、夕方まで木にかけておいた。ヨシュアはエドムの五人の王を洞穴から出すように、そして人々の前に引き出すように命じたんです。彼らは王たちの首に足をかけて公開処刑をするように命じたんです。この王たちの首に足をかけるというこの方法は当時のまあ習慣でもあったようなんですけれども、その敵を完全に滅ぼしたということの、その公の宣言ですね。我々はこの王たちを完全に打ち破った、この王たちはもう私たちには立ち向かうことはできないということを証明するためにこのようなことが行われたそうなんですね。王の首に足をかけて彼らを撃ち殺すんです。ちょっとすごい残酷なんですけど、そのような時にヨシュアはこう言ったんですね。恐れてはならない、おののいてはならない、強くあれ、大きくあれと言ったんです。これはヨシュアが足をかけるんじゃなくて、ヨシュアの兵士たちにそうしなさいと命じられた。彼らはそれ聞いたけどちょっと戸惑ったと思うんですね。こんなんできません、もう彼らはホラーネにいるんですから、もう降参してるからいいんじゃないですかと思ったかもしれません。躊躇して、それをしようとしないその兵士に対してヨシュアはこう言ったんです。恐れてはならない、おののいてはならない、強くあれ、大きくあれ。この言葉、皆さん、ヨシュア記の中でよく出てくる言葉ですね。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。この言葉は神様が恐れていたヨシュアに与えられた言葉でありました。ヨシュア記の一章のところでヨシュアに強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あの言葉です。そしてヨシュア記の中でも繰り返し繰り返しヨシュアが神様から励ましを受けた言葉であったんです。ヨシュアが強い敵の前にある時とか、ヨシュアが恐れ惑ってヨルダン川を渡ることができなかったような時もありました。 その時神様は恐れてはならない、おののいてはならない、何度も何度もヨシュアをこの言葉で励まされたんですね。その言葉を聞いた兵士たちは初めは恐れましたけれども、彼らにその敬をしたんですね。つまり霊的な戦いに勝利していこうと思うと、私たちも神様の言葉、主の言葉に繰り返し何度でも励まされていくということは必要なことではないでしょうかね。このヨシュアのように、このヨシュアの兵士たちのように、いろんな状況に私たちは直面し、私たちは彼らのようにどっかの王に行ってどっかの町のあの人の首の骨を折りなさいとか、そんなことはないです。そんなことを言えることはないです。しかしいろんな状況で躊躇したり恐れたり前に進めなかったりすることはいろんな状況であると思うんです。しかしその時に、その戦いに勝利しようと思うならば、私たちは主の言葉に繰り返し励まされていくということが、その時に私たちを前へ進ませる力となるんじゃないでしょうかね。主の言葉に繰り返し励まされていくことです。イスラエルはいろんなところで敵に囲まれたり、まあこの後も大軍に直面する前で恐れたことがありましたね。カナンを征服して、そしてイスラエルの歴史を見ますと、本当にいろんな周りの国々を恐れたり戸惑ったりしたことがあったんですね。有名なところですと、神様はそのような時にイスラエルを何度も何度も御言葉によって励ましをされました。旧約聖書のイザヤ書の41章の10節にこのように言われています。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。13節、あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。何度も何度も神様はこのような言葉を持ってイスラエルを励まされました。立ち止まってはいけない、進んでいきなさい、大丈夫です、恐れるな、私はあなたと共にいる。主の言葉に繰り返し繰り返し励まされていくことです。もし私たちもいろんな状況の中にあって、御言葉をいただいて、またもしくは御言葉を聞いたり、また御言葉を読んだりして、御言葉から励ましの言葉をいただくとき、それは私たちを前へ進ませる大きな一歩に変えられるんじゃないでしょうかね。新約聖書の使徒の働きの18章のところで、パウロはコリントで伝道しようとしたときに、いろんな妨げがありましたね。反対がありました。そのときに神様は幻によってパウロにこうおっしゃられましたね。18章の9節で、ある様子は幻によってパウロに恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加える者はいない、この町には私の民がたくさんいるからと言われたと書かれてあります。恐れないで語り続けなさい、恐れてはならない、おののいてはならない、恐れるな、私はあなたと共にいる。何でもできる神様が私たちにそう繰り返し繰り返し励ましの言葉をくださっていると思うんですね。その言葉に励まされていくとき、私たちは霊的に前へ、 霊的にもう一歩前進していくことはできるんじゃないでしょうかね。一度でなく何度でも繰り返し聖霊に背中を押し出されていく。主の言葉に何度も励まされる必要を私たちはもう一度覚えたいと思うんですね。ですから私たちは毎日御言葉を開いて御言葉をいただくという生活はどうしても必要だと思います。日曜日に御言葉を開いて御言葉をいただくこと、これは素晴らしいです。しかし霊的に本当に勝利していこうと思いますと、月曜日も火曜日も水曜日も毎日御言葉をいただいて、御言葉の繰り返しの聖霊の力と励ましをいただくことは必要じゃないでしょうか。本当に変わることのない神様の言葉にもう一度私たちは感謝したいと思うんですね。そしていつも御言葉に押し出されて、御言葉に励まされて、私たちは信仰の戦いを戦って、そして前進していくものでありたいと思うんですね。今日でも聖霊が励ましを与え、また導いてくださっていることがあるならば、それに私たちは応答したいと思うんですね。3つ目、もう一つ、霊的な戦いに勝利するためにはどのようなことが必要でしょうか。信仰によって全力で戦っていくことですね。信仰によって全力で戦っていくことですね。ヨシュア記の10章の28節。その日ヨシュアはマケダを攻め取り、剣の刃でこの地とその王とを撃った。彼はこの地とその中にいたすべてのものを聖絶し、一人も生き残るものがないようにした。彼はエリコの王にしたようにマケダの王にもした。ヨシュアは全イスラエルを率いてマケダからリブナに進み、リブナと戦った。ここでヨシュアはカナンの南の別の6つの町をこれ戦って勝利していきます。信仰によってヨシュアは全イスラエルを率いて戦いました。相手が違うくても変わっても、彼は29節でヨシュアは全イスラエルを率いて戦ったと書いてあります。31節、ヨシュアはまた全イスラエルを率いてリブナからラキシュに進んで、それに向かって陣を敷き、それと戦ったと書いてあります。34節、ヨシュアはまた全イスラエルを率いてラキシュからエグロに進み、それに向かって陣を敷き、それと戦ったと書いてあります。36節、ヨシュアはまた全イスラエルを率いてエグロンからヘブロンに登り、彼らはそれと戦ったと書かれてあります。38節、ヨシュアは全イスラエルを率いてデビルに引き返し、これと戦ったと書いてあります。ヨシュアは町が変わろうが相手が変わろうが全イスラエルを率いて、彼の持っている全力を引き上げて率いて戦いに出たようです。それも信仰によって、力を抜かず自分の持っているありったけの全力を、力をその相手に注いだ。実際町っていうのはリブナ、ラキシュ、エグロン、ヘブロン、デビルです。町はみんな違います。大きい町もありました、そうでない町もありました。まあ、ある時は2日で倒したと書いてあります。ある時は1日で倒したことが書いてあります。ですから2日かかったですから、軍が多かったんでしょうね。町が多かった、強かったかもしれません。1日で倒すことができたので、それに比べると軍は小さかったかも分かりません。いずれにしてもそのような状況であったとしても、ヨシュアは全部イスラエルを率いて一致団結して、そして戦っていきます。私たちはここに霊的な戦いに勝利していくためには、信仰によって全力で戦 ていくことを教えられるんじゃないかと思うんですね。ヨシュアは相手が強くても弱くても、相手が多くても少なくても、相手が山地、山の軍であったとしても、相手が低地、平地の相手であったとしても、相手が傾斜地、斜めに住んでいるような人たちであったとしても、相手が海岸沿いのような町であったとしても、どのような相手であったとしても、聖書はこう言っています。ヨシュアは全イスラエルを率いてどこどこと戦った。皆さん覚えていると思いますけれども、ヨシュア記の6章のところに、イスラエルはエリコと戦ったんですね。全イスラエルを率いてエリコの町を回りましたね。それに勝利させていただきました。次、愛です。そうでしたね。全部生かさないで3000人だけ、一部だけ行ったらいいです。聖書書いてありました。イスラエルは水が萎えたようにして引き返して負けたって書いてありますね。彼らは大きい大きいエリコの町に対しては力を全部 100% 投入しましたけれど、愛という小さな山の上の町に対してはそれしなかったですね。そして負けたことが書いてあります。しかしヨシュアはその教訓から学んだかどうか分かりません。いずれにしても彼はここで信仰によって全力で戦いに行ったんです。どんな相手であっても、大きくても多くても、いや小さくても少なくても、全イスラエルを率いて一致して神様のために戦いに出ていったんです。神様はそのヨシュアに連戦連勝、快進撃、結局のところこのエドム人の5人の王たちだけでなく、その南の町6つの町、これをヨシュアは征絶して完全なる主にある勝利を彼は勝ち取ることができたんです。この10章のところではもう南のカナンの南の部分は完全にイスラエルによって征服されたんです。まあこの後で学ぶかどうか分かりませんけれど、御心でしたら11章に行きますと、イスラエルは北の方へ登っていって北と戦うんですね。まあいずれにせよ、ヨシュアは信仰によって全力で戦って勝利することができたんです。まあヨシュア記をちょっと見ますと、そこまで徹底的に戦うというね、征絶するという言葉が書かれてあります。これ時々私たち聖書を見ますと、そこまで神様は望んでおられるのかなというふうにちょっと思ったりもするんですね。神様愛の方ですし、憐れみの方ですから、別に猶予を与えてもいいんじゃないかと思ったりするんです。征絶っていうのは、この征絶っていうのは限定されたことですね。神様がヨシュアの時代にカナン人を相手としてその地域に対して与えられた命令です、征絶。でどうしてかと言いますと、イスラエルの清さを守るためにそのようにさせられたんですね。いずれにしてもここでヨシュアは信仰によって全力で戦っていったんですね。私たちは本当に信仰生活で本当に充実して勝利していこう、本当に神様生きてらっしゃる、ある意味私たちは弱くても本当に小さくても信仰によって全力で戦っていく、そして全力でですね、本当に喜びを持って神様にお仕えしていく、神様を全力で礼拝していく、神様を礼拝することに対しては絶対妥協しないで、そのために力を注いでいく。神様はもしそのような信仰者を見たとき、豊かに祝福して、そして霊的な勝利も見させてくださる方ではないでしょうかね。私たちの弱いところっていうのは、相手を見たり、そして相手を見て手をちょっと弱めたり、状況を見て手加減したり、力の調整、 自分の力の出し入れと言いましょうかね、この時は力入れようかなけど、この時はちょっとこう、そういうふうに私たちは考えてしまうことがあるんです。しかし勝利するためには相手に関係なく、相手がどうであれ信仰によって全力であるということは大切なことではないでしょうか。数年前にスポーツで大相撲ですね、いろいろこうメディアから社会から突き上げられたことがありましたですね。無気力相撲なんて言われてですね、力があるのに力出し切らないでわざと負けてしまうみたいなことが本当があったかちょっと分かりませんですけれども、よく注目されましたね。無気力相撲です。大きいお相撲さんだから力があって、その力のガチンコ勝負を私たちは見て本当に喜ぶんで、そしてすごいと思うんです。先日の西日本の大豪雨で、岡山地方やまた広島地方が本当に甚大な被害を受けて、今もたくさんの方々がこう避難をされて、そして多くの方がまあ亡くなられて、本当にニュースや報道を見ると痛々しいんですけれども、先週ちょうど教会にクリスチャン新聞が届きまして、そのクリスチャン新聞の一面にもその西日本の豪雨 のことが載ってあったんですね。まあ、西日本の豪雨でどうあったかというふうなことよりも、そこにあった教会がどうであったかということのニュースが載ってあった。私早速それをちょっと見させていただいて読んでいたんですね。まあ、その中の一つの記事なんですけれども、東広島市というと秋津キリスト教会という、東広島市秋津三つの日本福音宣教団秋津キリスト教会は7月6日から7日にかけての豪雨で、教会の街道脇を流れる三つ大川が増水、街道はかろうじて浸水を免れたが、駐車場の砂がえぐられ、浄化槽が壊れ、トイレは使えない状態、電気も漏電して使えない状態。秋津キリスト教会は今年1月に向井牧師先生が亡くなられたことで現在無牧の状態、信徒は3人で礼拝を守っておられるが、8日の日曜日の礼拝は川の増水で浸水が危険であったためできず、信徒の野地元さんの自宅で集まって礼拝を守った。後本さんは、前の駐車場は川は国、電柱は中国電力、水道は市と別々に管理している、全部の調整がうまくいき順調に駐車場が整うようになるにはまだまだ時間がかかりそう、お祈りくださいとこう書いてある。しかし私は非常に励まされたのはここなんですね。1月に牧師先生は亡くなられた。街道はある。浸水は免れた。駐車場は使えない。電気もない。しかしその中で3人の信徒の方は礼拝を守るために全力で行ったことです。普通だったらね。まあ後にも書いてありますけれど、ある教会員のご家族の親戚の方は亡くなられた。そのような状況にあって、普通だったらね、もう休みましょう。しかし彼らは先生いないし、けど街道に集まりたいけど集まれない。3人がある姉妹のお宅に集まって礼拝を守った。 信仰によって全力で戦う。この東広島市の秋津キリスト教会の教会の方々、大変だと思います。しかし全力で主にお仕えされている兄弟姉妹じゃないですかね。なんと私たちも励まされるでしょうか。もし私たちの教会もそういう意味で全ての兄弟姉妹が一致して、そしてキリストを見上げて前進していくならば、私たちの教会は本当にいろんな意味で風当たりもきつい場合はあるかもしれません。しかし神様は全力を率いて、一部の人じゃない、皆一致して、神様が立ててくださったその先生、牧師先生を中心として、私たちが全力で私たちが進んでいくならば、神様は私たちに勝利を与えてくださるんじゃないでしょうかね。ヨシュアはここでマケダを攻め取り、そして他の国々と戦いに行きました。ヨシュアは全イスラエルを率いて戦いました。どんな町であっても、ヘブロンであっても、またリブナであったとしても、全イスラエルを率いて戦った。神様はその戦いに完全に勝利を与えてくださった。ペテロの手紙の第1の5章の9節にこう書いてあります。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいと書いてあります。固く信仰に立って悪魔に立ち向かいなさい。信仰生活で大切なことというのは、やっぱり信仰による全力さ、一生懸命さというように言えるんじゃないでしょうかね。熱心さ、どうしてイスラエルはカナンのその南の国々を、その地域を征服することができたんでしょうか。ヨシュアが主の約束を固く信じて進んでいたからですね。そして主の言葉がいつも繰り返し繰り返しあって、励まされて、そして前進していたからじゃないでしょうか。ヨシュアが神様から恐れてはならない、おののいてはならない、何度も何度もヨルダン川を前にした時でも、恐れてはならない、おののいてはならない。その数年前、偉大なモーセの指導者がエジプトを率いていって、彼が死んでもうリーダーは自分だけになった時、神様はヨシュアにこうおっしゃられました。恐れてはならない、おののいてはならない。何度も何度もヨシュアはその言葉で励まされていったんではないかと思うんですね。マケダの5人の王たちを足を首にかけて、そして殺しなさい。躊躇していたその軍たちにヨシュアはこう言ったんですね。恐れてはならない、おののいてはならない、強くあれ、大きくあれ。そしてどのような町と戦う時でも、ヨシュアは全イスラエルを率いて、全部ありったけの力を出し切って、そして戦いに行きました。私たちも本当にこの御言葉に励む、もう一度励まされて、信仰生活は戦いですね。本当にその連続だと思います。主の約束をどこまでも信じていって、いつも主の御言葉によって励まされて、繰り返し繰り返し、何度でも、もう今日でも今でも、願わくは明日でも何かまた励まされる御言葉で励まされて、火曜日でももし励まされる御言葉があって、できるならば家での家庭礼拝でも励まされる御言葉で励まされて、神様感謝します、今日この御言葉は私に必要でした、感謝します。夜でももう一度寝る前に開けて、神様感謝します、今日この御言葉で本当に慰められました、励まされました、感謝します、もう一度あなたを見上げて、あなたのために歩まさせてください、そのように祈ることができれば感謝じゃないでしょうか。信仰によって全力で、 私たちの戦い、相手は変わります。いろんな相手になりますね。しかしどんな相手であっても信仰によって御言葉を武器として、そして御言葉を力として歩んでいくとき、神様は私たちと共にあって、そして力をくださり、助けをくださり、勝利を与えてくださる方ではないでしょうか。お祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉を感謝します。私たちは弱いです。どうぞ続けて御言葉で励ましてくださり、強めてくださり、導いてください。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それではご起立いただいて、なしたまえ長宗を賛美いたしましょう。今日私たちは霊的な戦いに勝利するためにということで言いました。私はもう一度このヨシュアのように神様から与えられているその約束、それを固くどこまでも信じていく、その必要があります。この分野において、御言葉の約束をちょっと忘れていた、そんなところがあります。もしそうおっしゃる方あって、もし導かれている決心があるならば、一節歌いますけれども、前でお祈りをいたしましょう。その他、主が導いておられる決心があるならば、それに応答したいと思います。一節、なしたまえ。